ツコミがとかも見てねえな最近。見てる？
見てるよ全部。
見てんの？
バンダースナッチは見てないけど。
あれだってゲームみたいな感じだよ
ね。それがなんかめんどくさくて。
ゲームでいいじゃんってなるよね。
まあゲーマーにとってはそうかもしれない。
相変わらず面白い。
シーズン5はね、
うん、
まだ3話しかないんだけど、評判めちゃめちゃ悪い。
あ、そうなんだ。
俺は良かったんだけどね。特に3話目はすごい良かったんだけど、
シーズン4も全部見てねえんだよ。クリスター号とメタルヘッドしか見てない。
メタルヘッドもすっげえ評判悪いんだよな。
あ、本当？
俺は面白かったんだけど。
俺も面白かった。なんで評判悪いんだ。
意味が分かんないって。そんなこと言ったらじゃない。芸術映画だもんだ
って。意味分かんなくないじゃんね。だって
分かるよね。
単純明快じゃん。だってい
やだからそれが、だから何なのみたいな感じで言ってる人が多いみたいな。
そういうんじゃねえよ。
なんで人類が滅亡したかも分かんないし、あの兵器を誰が作ってるのかも分かんないし、そんなの打足じゃんみたいな。
大体そういうの知っちゃうとつまんないんだよ。うちは大体つまんないもんなんだから、そういうのはさ。
描写を楽しめないのかな。
そうだよね、描写を楽しむ映画だよね、ね、完全に。
なんでなんだろうと思って。
そんな人類滅亡したら理由聞いたって面白くもなんともないん
だよね。まあいろんな人がいるから。
そうですね。まあネットの評判なんて果てになります
よ。そうそう、自分の評判だけでいいんだ、
うん、
やんないとあんた帰れないよ。
あ、そうだね、うん、やろうやろうやろう。
やります、
はい。
不思議ラジオ金沢座の石山です。
石上です。
こんばんは。
こんばんは。
2本目撮ります。
石山さん、確認なんですけど、
はい、
酔っ払ってませんよね。
酔っ払ってないです。ビール、
それビール入ってアルコール入ってる
やつ。アルコール入ってるけど別に2本目ぐらいでそんな酔っ払わないです。
あ、そうですか、はい、すいません。はい、
こないだなんかさ、
うんうん、
人が買ってきたストロングかなんかを飲んで、
う
ん、
あ、
氷結ストロング、
ああ、
むちゃくちゃフラフラするね、あれ。
俺さ、飲んで
たの噂の、
あのトム・クルーズ会の時にさ、
あ、
それ、
はいはいはい、
飲んでたらめちゃくちゃ酔っ払ったんです
よ。よくさ、あのなんか嫌な出来事がポワーッと消えてくるみたいな映画、ね、本当にあんな感じで。それやばいね、あれ。本当にあんな飲んでたらおかしくなるよ。本当にな
んかなんだっけ、なんか見たの、なんか外国人に氷結ストロング、
ああ、なんかあったね。
なんだっけそれ、
わかんないけど、俺それ内容見てないんだけど、そういう題名は見た。
なんかそれ飲ますと、なんだこのうまいのもんはって
。アルコール入りすぎ
だな。日本のエナジードリンクなんじゃねえか。
違う違う違う、アルコールだから。
まあそんな話はいいんですけど、まあ、
いいんですわ。
僕らもう映画見てませんから全然。
そうだね、
ネットフリックスの話ですよ。
そうだね、
うん、お世話になってるネットフリックス。
なんか映画もね、うん、スパイダーマンとか見る前に、
うん、
なんか1日で、
うん、
X メンのダークフェニックスと、
はいはいはい、見たいんだよ、
レインブラックのテスタ・トンプソンのやつと、
あ、最近
あとゴジラを3本、その3本同じ日に見たのよ。
見
たの、うん、
あら、ちょっと聞きたいけどね。ネットフリックスの話。
いやでもまあ雑談としてちょっと、うん、今日お話ししたい、
うん、
ネットフリックスの「ラブ・デス・アンド・ロボットと」と、
うん、
あと、まあ「ストレンジャー・シングス」の話もちょっとしたくて、
ね、うん、
でストレンジャー・シングスのエルが、
うん、
あ、
ゴジラに出てる、ね、
そう、ゴジラに出てるのよ、
うん、
ちょっとお名前今パッと出ませんが、
なんだっけ、あのね、
じゃあちょっと調べておいて、
なんとかなんとか、
そう、なんとかなんとか、ボディ・スミット・マクフィーみたいな名前、
違う、絶対違う。
に出てて、
ミリー・ボビー・ブラウン、
あ、その子、
うん、
ミリー・ボビー・ブラウンちゃん、
いいよね、
ミリーちゃん、
うん、
がゴジラに出てて、
うん、
彼女の出てる場所は部分はすごく良かったです。
あー、やっぱうまいんだね、
うまい、この
子ね、
うん、し、まあ、ゴジラ自体は良かったですよ、うん、まあ良くなかったです。
いや、さ、石原さん前作好きじゃないですか。
あのね、レジェンダリー・ピクチャーズっていう会社がまずあって、
うん、
で、なんとか、なんだっけ、なんとかジョン・ハムみたいな短い名前の社長が頑張ってやってたんだけど、
うん、
やっぱ中国に売り渡してから、
うん、
明らかにつまんな、当たり前だよね、そんなんで、ね、
うん、
魂なくなっちゃったんだからさ、
うん、
で、ロボットのやつあったじゃん、
パシフィックリム、
パシフィックリムも
2作目ね、
2作目も俺は見てないんですけど、
うん、
まあ、あんま見る気しなくて、
まあ、1作目がそもそも好きじゃなかったもんね、石山さん。
いや、別にその後見たら割と良かったんですよ。
あ、そうです。
そう、でもそれは良くて、で、ダークフェニックスはもうほんとひどくて、ひどいって。
え、でもさ、ダークフェニックス といえばソフィア・ターナーが、
そう、サンサが出てて、
サンサが出てるじゃないですか。
そう、ジーン・グレイで出てる
んです。見たかったんです、ね、
そう、それ、いや、ジーン・グレイは良かったですよ、
うん、
でも同じジーン・グレイをテーマにしたファイナルディシジョンっていうのが前あって、うん、X メンの3本目の作品だね、
はいはい、
そもそもね時系列がもうよく分かんなくなってるんですよ、うん、1回リブートしてて、それもリブート、ただ単にリブートしたわけじゃなくて、
若い頃の話をやってたん
で、そう、エレン・ページが、エレン・ページ、エレン・ページだよね、が過去に戻る能力を使ってウルヴァリンを過去に戻して歴史改変してるからリブートされてるっていう設定になってて、
あ、そうだったっけ。
そうなの、だからミスティークがあれ生きてんの、生きてないんだっけ、あれなんでこの子死んでんだっけみたいな、そういうとこがあってよく分かんなくなっちゃってんだよね。
なるほど、
俺的には。
あ、
で非常に混乱しながら見まして、
なるほど、
なこの人えなんだっけみたいな、だってもうマグニートにすごい殺されてなかったっけとか思っちゃって
ああ、なるほど。
そう、その前の話だからね。
え、でも要は最初の3部作って言っていいのか分かんないけど、
そうそう、だからまああいつがね、ブライアン・シンガーが
やってたやつの前の話なんじゃないの、若い頃の話なんじゃないの。
過去に戻って改変してる話。
あ、ということは違う時系列の話。
違う時系列です。
あ、そうなんだ。
そう、でも結果、
うん、
結果ファイナルディシジョンっていう最悪のクソ映画と大体同じ話になってます、
うん、
今回だから現代版ファイナルディシジョンになってて、
大丈夫、そんなこと言って大丈夫、
ダメですか、
わかんないけど、
ジェシカ・チャスティンのなんか謎さもね、
うん、
何なのあの力結局みたいな。
あ、そうだ、
もう本当にね面白かったです
そうですかそうなんだ。
そうで、メインブラックはもうとにかく、
うん、
もうあの俺さっき見たの、あの、うん、感想を、自分が書いた感想を、
うん、
メインブラックのとこは極めて退屈ってしか書いてなかった
ひどい。
テッサ・トンプソン可愛いって書いてあった。
そう、
テッサ・トンプソン可愛いよね。
テッサ・トンプソンって誰だっけ。
まああのロッキーのクリードの彼女
であ
り、ウエストワールドでもでシーズン2から出てて、
あ、
ワンにも出てたかな、はいはいはい、あとはあれだよ、マイティーソーの、あ、
かわいい、
ソーの、バルキリー、
バルキリーね、
そう、
かわいい、
かわいいです。
この子だけちょっと見たかった、
俺もそれだけを見たかっただけ、
うん、
まあソーも出てますけどね。以上。
以上ですか、
はい、
早いな、もう一本似てなかった、なんか。
いや、以上です。3本、その3本です
、うん、
はい、じゃあネットフリックスの話しましょう。
どっちから話す、じゃあ
ラブデス、あ、じゃあストレンジャーシングスの方がパッと終わるか。
あ、いいよ、
はい、あの子なんだっけ、ストレンジャーシングスのシーズン3を私たち見まして、
はい、
今回やっぱり一番話題になってるのは、
うん、
あのアイスクリーム屋の4人チーム。
そうだね、
やっぱ面白いじゃないですか。
面白かった。
スクープアホイチームっていうんですかね、うん、
だから
あの子がほら、あれがほらロビンちゃん役のさ、
なんだっけ、
マーヤルドルフみたいな名前のさ、
そうそうそう、ね、
なんだ、あのあれとあれの娘なんだよね。
そうなの、俺さ見終わってから知ってさ。
あ、それダメですよ、 見ながら気がつかないと。
見終わってから知って似てるってなって
似てるわよ、そりゃ
もう大好き。
まあ、その前にちゃんと言ってくださいよ。
そのサッカー探す
の。あ、マヤホークですね。
マヤホーク、
つまりイーサンホークとユアサーマン、
ユマサーマン
の娘。
そうですよ、
この二人結離婚した、してないね。
してないの、
してない、わかりません、
わかりませんね、はい、でもさ、ユマサーマン似てるよね。
似てるよね、
絶対いい役、売れる、
売れるな、
売れる
俺らが言わなくても売れるから大丈夫だって
絶対売れる。
イーサンホーク
めっちゃ良かったもん、あの役
良かったね、
うん、
で、あのエリカっていうさ、
うん、
ルーカスの妹もすごい良くて、そ
う
そ
う、ね、うんうん、
あの4人組は本当に、なんかね、ストレンジャーシングスって毎回、
うん、
シーズン2でスティーブと、あのデブチンを組ませたことによって、
うん
うん、すごいそのシナジーがまあ良かったらしいんですよ。名前は覚えてないっていうね。
なんだっけ、ダスティンじゃないし、
ダスティン、ダスティン、
ダスティンいいよね。
ダスティンがいいんだよね、
一番好きかな。
あの子も売れるな、
売れる、
うん、でもあんま他で今のとこ見てないんで、
見てないね、
うん、の化学反応が良かったから、それの拡大版なんだよ ね、 だね、今回だからマヤホークちゃんと、エリカを合わせて4人チームにしてドタバタさせると面白いんじゃないかって、実際面白かったという。
面白かったね。
まあ話的には今回かなり荒唐無稽になってて、で今までのまあ繰り返しになってる部分もあるんだけど、うん、まあそれはまあいいじゃん。
いい、いい。
ストレンジャーシングスはもういいじゃん、そういうことで。 あれはもう80年代とかのいろんなコンテンツをごちゃ混ぜにしたら面白いやろうみたいなだけでいいだけ、う
ん、そので、要はダスティンのパートとか特になんか80年代感がさ
あったね、
強かったよね。
そうだね。でもさ、俺的にはね、あの L のね、
うんうん、
L があのスケボー少女と一緒に、
うんうんうん、
今回要はショッピングモールがさ、
う
ん
う
ん、メインじゃん、
う
ん
う
ん、
そうだね。
でお買い物しに行くじゃん、うん、で女の子らしい服に目覚め、うんうん、まあ、買うようになって、うん、それからものすごい80年代、まあ、後半から90年代の頭にかけてみたいなファッションになるのよ、
うん、なる
ほど。ものすげえド派手なシャツとか着始めるじゃん、うん、あれが。でも今最近それがリバイバルで流行ってるから、そうだね、流行ってるね、そういう意味でものすごい目に新鮮に映ってすごい可愛いし、
可愛かった。初めてエル可愛いと思ったよ。
え、前から可愛いじゃん。
いや、俺
坊主頭のこっちから
そう
だ
ね。
まあ今回あのビジュアル的に結構ネオンカラーも使いつつ、
うん、
まあ本当に今っぽい仕上がりになってて、
そうだね、
今っぽく回りつつ80年代感もすごいあって、うん、本当に
ネタがさ
楽しかったですね。
誰でも知ってる80年代なんだけどさ、もう笑えたよね。
ネタバレしますよ。シーズン8かな、
うん、
ダスティンと、
そうそうそう、
想像上かもしれない彼女との、
なんだっけ、何になんだっけ、
だからフィービー・ケイツにじゃない、
フィービー・ケイツ、
あのだからリッジモント・ハイだよね、あのショーン・ペンのさ、
うん、
に出てた。じゅんちゃん見てないでしょ、リッジモンド。
はい、
あのお色気シーンがあるのよ、フィービー・ケイツの、うん、めちゃめちゃ可愛いんだよ、その時のフィービー・ケイツって、うん、でおっぱい出てたな、多分出てたな、
懐かしい、
プールサイドに立ってるフィービー・ケイツ。
でもさ、フィービー・ケイツ似てなかったよ、
ね、全然似てない。むしろジョン・ヒューズの映画に出てくるなんかね、
うん、
ガリベンの子みたいなイメージだったよね。
そうそうそうそうだったよね。それでさ、フルでさ、うん、
そう、ネバーエンディングストーリー。あれいい歌だなと思って、この間カラオケで歌ったんですよ。歌詞も覚えてちゃんと。
あのシーンめっちゃ良かったよね。
すげえ良かった、
すげえ良かった、本当に。あと映画で言えばバック・トゥ・ザ・フューチャーもね、ふんだんに映像も入ってたし。
そうだったっけ、
あの映画館でさ、
うん、
後半最初からもう
出てきたか、
振りで、
はいはいはい、
バック・トゥ・フューチャーの話は出てきたんだけど、もう最後の
バックトゥザフューチャーってちゃんと言ってみて。
バックトゥ、バックトゥザフューチャー。
あ、言えるんだ、言えるんだね。
言えるよ。う
ん、はい、オッケ
ー。バックトゥザフューチャーの。
すげえいい発音。
映像、まあ要は劇場のシーンがあってさ、流れてるのがバックトゥザフューチャー、ね。
はいはいはい。だったっけ？
でしたよ。
へ
え。でしたよ。
そっかそっか。
うん、そうそうそうそう。いや、もうたまらんかった、
ね。たまらんかったですね。うん、
非常に面白かったです。とにかく可愛い。
可愛いね。
もうね、俺このシーズン3は可愛いって印象。全体通して。
そうだね、
うん。
明るかったよね、とにかく。
明るかった。
だって別に裏側の世界のことあんま出てこないもんね。うん、怪物が出てくるだけじゃん。
そう、全然出てこない今回。
ね。何のこっちゃなかったよね。
全然出てこない。
本当に。
一応マインドなんだっけ？
マインドフレイヤー？
マインドフレイヤーのちっちゃい版みたいなのが出てきて、最後遊園地でなんかこう。
はい。遊園地じゃない、あれショッピングモールでしょ。
違う違う、遊園地出てくるじゃん。
そうだっけ、
あの移動遊園地みたいなさ、夏しかやらない、そういうそこもすごい80年代映画っぽいっていうかさ。
ああ、そうだったっけ、
あのほら、
ちょっとトイストーリーとごっちゃになってるかな。
ジョイスの、あ、ホッパー、
ホッパーね、
ジム、
はい、
がさ、なんかさ、ターミネーターみたいなさ、
うん、
思いっきり角刈りのさ、
うん、ああ、あったね、うん、あったあったあった、うん、
鬼ごっこするじゃないですか、
はいはいはいはい、
あそこに来たりとかさ。だからあれもさ、完全にさ、ターミネーター2のさ、
まあ詰め込みだよね、
シュワルツネッガ
ー。だってセリフでも出てきたじゃん、ターミネーターみたいなやつが追っかけ
そうてとかね、もう分かりやすい80年代オマージュというかね、
うん、
それがなんか良かったな。まあ極めつけはあのだからネバーエンディングストーリーでしたけど、
ね、
最高でしたよ。
ありがとう、大満足でしたね。
大満足でした、は
い、
本当に。
あの求めてるものをちゃんといただきましたし、求めてないものは全然出てこなかった。
ただあれだよね、なんかあまりにもあの主人公たちの周りしか描いてないから、その今回さ学校のシーンも出てこないし、
てかね、マイクがもう完全にいらない子になってて、
そうだ、ね、
ビルが戻ってきたことによって、
そうなんだよね、
可愛い男の子役をだからもうビルが一心に受けてて、しかもマイクってちょっと気持ち悪い顔してるじゃん。
、うん、まあまあまあ、
あのイットの方ではすごいいいキャラだったけど、
あ、そうだね、
あのスティーブン・キングじゃない、なんだっけこのドラマ、 ストレンジャーシングスにおいては、うん、マイクはねもういらない子になっちゃってるんですよ。
主役最初はファーストシーズンは主役っぽかったけど、
そうだからちょっと、ね、あのエルに対して嫉妬したりとか、
うん、
あのまあダメ彼氏的な役割にしかなってなくて、うん、ただ本当にイライラするっていうか、
まあそれも俺は可愛く見れましたけどね。
そうなんだ、
うん、
顔が気持ち悪いね。顔が
大丈夫、
ね、あエアコン切りましょうかね、うん、さっきからずっとこう忘れてました、ね、切るのをね、
うん、あとなんだろうな、まあそうね、そんなもんかな。
そうだね、
うん、
まあいろいろあったかもしれませんけど、まあいいんじゃないですか。
いや次どうすんだろうね。
あのさ、ビリーっているじゃん、あのマックスのお兄ちゃんのさ、
あ、まあ、はいはいはい、
結構今回かわいそうだったけど、
ね、ね、
うん、彼のあのロブロー感っていうか、80年代のあのなんか目が潤んだイケメンの感じって何なんでしょうかね。今だったらすごいダサいじゃん、髪型とかさ靴下とかが、なんかやっぱ当時こういう子がセクシーだったんだなみたいなのすごい表現してて、すごいいいよね、おばさんキラーので、おばさんの水着もなんかさ気持ち悪いよみたいな。だからビリー役のデイカー・モンゴメリーはなんかすごい太ってたりとかして、いろいろ大変だったみたいなのでね、結構役者になるまで、うん、でなんかこれから売れてくんじゃないかっていう感じでいいですよね。
いやまあうまいよね、
うん、
うん、そうだな。でもさ、あの最後ホッパーさ、
うん、
結局死ぬ瞬間は映さなかったじゃないですか。
そうだね、一応生きてるかもしれない的なのもちょっとあるよね。
あるよね、うん、そのソ連のさ、
ソ連の方にね、
あいつの
牢屋にね、
牢屋にいるアメリカ人がとかっていう
こと
が出てくるし、
生きてんじゃないですかね。
でもあれだよな、あの人もう結構売れちゃったから、
うん、他のドラマでも結構出てるしね、デビッド・ハーパーで、あれに
出る、映画出るじゃないですか。
何出るんですか。
アメコミのヘルボーイ。
あ、そうなんだ、
主役。ヘルボーイ。
ヘルボーイ役？
そう。
ロンハーマン、ロンパールマンじゃないの？
ロンパールマンに変わっとって変わった。
そうなんだ。ごつさが足りるのかな。
まあまあ。
あれロンパールマンにしかできないと思ってた、ヘルボーイって。
俺もそう思ってた。まあまあまあ。楽しみですね、みんな。
そうですね。
子役は可愛いから。
うん。
フォーが楽しみ。でもさ、毛が生えてんだよな、もうみんな。
どういうこと？
ルーカス、ダスティンとかさ、短パンなんだけどさ、
うん、
ここの足のすねの裏とかに
毛が生えてた。でも向こうの子って結構生えるよ。
まあ生えるけどさ、うん、でも実年齢より
ちょっと年いってるなみたいな。
同じ？
実際そんなずれてないはずだよ。
あ、そう、
うん、
あ、じゃあいいのか。
だって1年ごとにとって、
まあ、要は
1年ごと成長してるって、
成長してきたよねって話。
まあしょうがないよね、うん、それはね。子役のその一瞬の若い頃のきらめきをギュッと凝縮してたよね、
まあ、僕ら的にはほらウィノナライダーもさ、
うん、
これでね割と人気また盛り返して。
そうだね、
うん、
あの変な役じゃなくてちゃんとした役で、
そうそうそう、ちゃんとした役でね、そうそうそうそう、いやいや、まあシーズン4も多分やるでしょうから。
そうだね、
うん、
どういう話になるのか分からないけど、うん、でもさすがにまたなんかあの扉をまたさ誰かが開こうとしてるみたいな、もう絶対できないよね、うん、だ本格的にさ、もっとさ、うん、裏側の世界に乗り込むみたいな、ちょっとそうするとなんかストレンジャーシングスじゃないのか、子供たちが活躍でき
そうだし、やっぱ時代感をさ出すのが重要っちゃ重要だから。
そうだね、
うん、難しいけど、
裏側の世界が本格的にもっと広がって、
うん、
あの街ごと丸っきりみんなそっちに行っちゃってみたいな話とか、うん、結構大きく動くけどね。
ただそれが見たいかって言われると、
そうだね、うん、普通のストーリーテリングだったらそうしたくなっちゃうけど ね、
う
ん、
そうね、
ショーランナーがどう考えてるか、
なかなか難しいよ ね、
そうだね、
展開が、うん、もうあんまり膨らみがない
気
が
する。もうでもお茶濁せないですよ、さすがにシーズン4は今回みたいなのは。
だからさ、だから綺麗に終わらせてほしいよね、どっちかっていうと。
まあね、でもアメリカのテレビシリーズでちゃんと綺麗に終わるのって難しいからね、
うん、でもネットフリックス史上ね一番良かったらしいから。
あ、そうなの、売り上げが。
そうそうそ う、 そう、売り上げっていうか、まあ、視聴者が数が一番多かったって。
まあ、じゃあちゃんと終わらせてあげる権利はありますね。
終わらせてあげてほしいなって思いました。
みんな80年代が好きなんだね、結局ね。
だからあのこのさ、もし若い人が聞いてたら、
うん、
ぜひグーニーズを見てほしいですね。
グーニーズとかね、うん、今見ると古臭いかもしれないけど、
いやいや楽しいよ、あのキャラがいいから、
はいはいはい、
うん、そういう意味では。まあ演出とかはね、ちょっと古臭いかもしれないけど、うん、
まあ E.T. とか、
E.T. とかね、
そういうやつね、
うん、
グレムリン
とかリアル80年代ムービー、はいはいはい、かわいいですよ。
いいですね、
はい、
まあ、グーニーズかな、
うん、そうね。
で、ラブデス&ロボットの話しましょうかね。
少女心もそんなもんで、
ラブデス&ロボットっていうのは、
うん、
ラブデスロボットっていうどれかをテーマに据えて、
うんうんうん、
まあ新進系のアニメーターに、まあ、15分ぐらいのアニメを作らせようっていう、昔っていうか何年か前に日本でもアニメーター見本市とかありましたけど、まあ、基本的に、まあ、これもネットフリックスなんだけど、
うん、
アニメーションというか CG 技術のまあショーケースになってんだよね、
うん、
でみんなが、まあ、今話題のあれのアニメーターが作ってますとか結構そういうのがあって、うん、割とクオリティが高いのが多いんで盛り上がってるんですけど、
うん、
石上さんも大体見たんですよね。
大体見たね。
じゃあどのエピソードがいいとかっていうのを話していきたいんだけど、
あ、
まあ多分石上さん
俺そうそう
あんまり覚えてないと思うんで、
うん、最初の第1話のソニーの切り札っていうやつあるじゃないですか、う
ん、これなんかクリーチャー同士の戦闘を基本的にメインにした
話だよね。これ見た時にあこういうシリーズなんだと思って、
あ、これが
ずっと続くのかと思って、
ね、なるほどなるほど
ああまあ見てみようかなと思ったんだけど、あ、一話完結ですかみたいなね。
そうそうそうそう、
うん、あとはね目撃者、
あ、3話目かな、
うん、が面白かったですね。
あれも良かったですね。なんかでも割と日本のアニメーターでも作りそうな感じの、
うん、まあそうだね、確かに
題材っていうかね、
うん、
ひたすら逃走劇で、
そうだね、
アニメーションとしてはちょっと、まあ、ゲームっぽいというかちょっとスパイダーバース的な感じもあって、
うんうんうん、
あ、そっか見てないのか、アニメの質感がね、
あ、はいはいはい、はい、うん、
でちょっとこれはエロティックな要素もあったりとかして、
そうだね、
うん、なんか割と良かったですけど、
良、うん、かったです、
まあ、まあでもラブデス&ロボットの中では割と印象薄いかな、
そう、
ね、
あ、そう、俺はまあまあ面白かったかな。
でもなんかIGN の今井さん言ってたけど、うん、布の表現とかすごかったって言ってた。
どれの
目撃者に出てくる衣服の、シワとかの表現とかがすごいリッチだったって言ってたね。
なんか CG なんだけど 2D、うん、まあやっぱスパイダーバースっぽいんだろうね、この表現っていうの
は。そうだね、
うん、
実際スパイダーバースの、アートディパートメントの人が参加してます。
あ、そうなんだ。
監督がね、
あ
とハリーポッターとかもやってるみたいです。ちなみにそういう情報も入れてた方がいいかな。さっきの、
うん、
1話目のソニーの切り札は、
うん、
アベンジャーズのエイジオブウルトロンのビジュアルエフェクツの人がやってる。
なるほど、
うん、あとディビジョンにもちょっと関わってる人がやってるみたい。
あ、そうなんだ、
うん、なんか関係ないけどさ、
うん、
最近の映画に出てくるさクリーチャーってさ、みんななんか似通ってない、
う
ん、なんか気持ち悪さをこう想起させるように、
うんうん、
人間の一部がくっついててなおかつすごい爪が長いとか、
うんうんうん、
なんかどれ見てもなんかあんまり斬新なクリーチャーが出てこなくて、なんかまたこういう感じかっていうのを割とよく見る感じのクリーチャーでしたけどね、
うんうんうん、
クオリティはめっちゃ高かったけどね。
あ、
順番に言ってく、
順番に行こうか。じゃあ
そうだね、
うん、ロボットトリオ
2話目のロボットトリオ、俺ねこれ一番最初に見たんだけど、
あ、そう、
これが結構一番好きかも。
あ、そう、
3体のロボットが、
うん、
それぞれ全然個性が違うロボットが、うん、人類が滅亡して、
うん、
なんか、ね、た町にその3体が観光に来てるみたいな、
うん、
俺そういうちょっとメタっていうか、
うんうんうん、
ちょっと大友的な世界観がすごい好きで、
はいはいはいはい、
すごい大友克洋が描きそうな漫画っぽい感じしない？
そうね、どっかでどっかからいろいろ
なんか来てんだけど、その背景はすごい想像が膨らむけど、
うんうん、
その長いお話の中の一部分を切り取ってそこだけ窓から見てるみたいなのはすごい好きなんですよ。だからまさにそういう感じがしてて、人類っていうのがかつていたらしい、
うんうん、
でその痕跡をそのロボットがそのなんかまあ見て歩いてて、人類ってのはどうしてこんなのが好きだったんだろうねみたいな、まあ藤子不二雄的でもあるしね。
そうね、
うん、すごいそういうのが面白くて本当に飽きないし、ね、これをずっと見てたいけど、まあ短いからこそいいのかもしれない。
そうじゃないですか、ね、
でその3体いるロボットの個性もそれぞれ楽しくてさ、
まあね、
うん、白いやつはなんか XBOX2000 とかなんだよね。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、ものすごい 後期の XBOX みたいな設定があってこんなロボットとして動くんかいみたいな。あ、
そっかそっかそっか。
なんかモノリスみたいなやつがいたりとか、
ね、うん、
面白かったよね。で、
なるほどね、
じゃあ4話目のスーツっていうのに行こうかな。
スーツはどんなやつだっけ。
これはもうほんと普通に、まあ、
あ、これが俺見てないんだ。ちゃ
ん、あ、そうなんだ、
ちゃんと、うん、これこそゲームっぽいなと思った俺。
ゲームっぽいね、ものすごいね、うん、牧場
ちょっとだけ見てんだけど
のこう、うん、運営してる人たちが、
うん、
ロボットスーツを着てエイリアンを追い払うみたいな、
う
ん、
そうだよね
結構 CG としても描きやすい感じで、
うん、
でちょっとこれはまあアニメチックでありつつ CG とのまあ多分よくあるバランスというか、
うん、
まあ、ゲームとかやってる人にとってはそんなに珍しくない映像というか、
ね、そうだね。
で5話が魂を貪る魔物っていうのがあって、これはもう本当にアニメした感じ。
ああ、そうでした、うん、そうでした。
本当アメリカンな感じのアニメーション、うん、まあちょっとヨーロッパっぽくもあるのかな。
これも俺最後まで見なかったかな。
え、13分しかないのに最後まで見ないってありえんの
なんかエルガラがつまんねえなと思ったんだよね。
そうなんだ、
うん、
で6話ヨーグルトの世界征服って、これはまあ話自体もちょっとまあことも
どうだったの、ね、なんか見て見たな。意識を持ち始めるって話だっけ、
ヨーグルトがね、うん、で宇宙に帰ってくんだけど、
うん、
これあの藤子不二雄 F 不二雄先生の僕の石炭機だったかな。なんかねゴキブリが同じように意思を持って宇宙に帰ってくって話があって、うん、全く同じだと思ったんだけど、うん、まあ面白かったっす。でもこれはもう本当になんかあのイルミネーションフィルムズ、
あ、
なんだっけ、
はいはい、まあ、あの絵柄がね、
そうミニオンみたいな感じの、
うん、そうだね、
うん、
そんな感じの、かわいいよ、
かわいい感じのね。で7話ワシザ流域の彼方、これわかんない。
ちょっと待ってちょっと待って、これはまあ面白かったですよ。
宇宙船もので、
うん、
航路が間違ってて多分帰れなくなっちゃったであろう船長たちが、の話なんだけど、これも大友っぽいなと思って。
これもさ、もう完全フォトリアル系の CG。
あ、これはもう完全そうだね、
リッチですよね、これ
すごくリッチ、
うん、
でもこれも最後に出てくるクリーチャーがありがちな感じの形してて残念だけど、まあものすごい恐怖だよ、これホラーだよね、
ホラーホラー、
うん、これは面白かったですけどね。
面白かった、話は面白かった。
そうだね、でも絵柄的にはただリッチなだけで、まあ、フォトリアルなだけなんで、うん、あんまり取り立てて見るべき場所がないのかなって気はしたけど、
でもまあ割と SF にありがちな話ではあるよね。そうだね、
意外とこの話によって話を見るのか絵柄を見るのかってい
う
のも結構このシリーズの面白いとこではあるのかもしれない。で8話目がグッドハンティング、これが、
うん、
多分ねこのラブデス&ロボットの中でも屈指の名作かなって俺は思ってるんだけど、これ多分ね中国のアニメーターが作ってるのかな。
うーん、
ちょっと待ってね、あ、ヒックとドラゴンの人が関わってるみたい。
あ、そうなんだ、うん、これ最後どうなんだっけ。
俺もだいぶ見たの前なんで、まあ基本的には妖怪を、妖怪ハンターの親子と、
うん、
その妖怪
すごい話が飛ぶよねこれ
そうねのまあ愛の話かな。そのでその妖怪のために主人公が、まあ、機械を作ってあげると、
うん、
そのサイバネティック的なそのなんかものと、そのまあスチームパンクだよね、
スチームパンクっぽいよね、
を中国を舞台にしてやる的な感じのミスマッチ感がでも非常にうまくいってる気がしてて
なるほど、
すごい面白かったですねこれは。お話もいいし絵柄もいいし、で絵もすごいリッチでありつつ、
まあ、
工夫があって
ムーランっぽい、
そうだね、
うん、で感じ
意外と見たことないものになっててよかったなって、
うんうん、
で9話ゴミ捨て場っていうのは、これはもう本当あの特に何も言うことがない
これはピクサーっぽい、
これはピクサーっぽいですね、
うん、絵も、
そうだね。で10話のシェイプシフター、
うん、
これもあんまりそんな言うことないっていうか、うんうね、まああの
戦場に
最初すごいいいかなと思ったのよ、
うん、
戦場にそのまあミュータントがいるっていう話で、うん、あの多分 CG 技術的にはかなりいいと思うんだよね、
うん、
でまあ話は多分そんなにあんまりあの、
ね、
意味がないというか、うん、11話救いの手、
これ、
あ、これあれか、
どんな話だったっ
け、ゼログラビティ的なやつか、
うん、ああそうだ、
これもだからあれだね、 本当映像技術の、
そうだね、
うん、
これもフォトリアリティなリッチないです、
ね、そうだね、
あーはいはいはい、はい、
で、
はいはいはい、
ほらあれをちぎってだな、
そうだ
で、それを重力の反転使って、
うん、面白かったです、
ね、面白かったですね、
うん
うん、でフラッシュナイト、これあれだ、これ結構好きだったんだけど、あフィッシュナイトか、12話目のこの、
あ
の
これ
は結構好き、
これ最後 見たか、
これはなんていうのアニメーションなんだけど、
あのさ、
ちょっとヨーロッパっぽいさ、
映画であるじゃないですか、あの実写取り込みの、
うん、
なんだっけ SF、
ああスキャナダークリ
ーとか、あとかそういう感じの、
うん、そうだね、
絵柄です
よね、だし、
うん、
ちょっとあのなんだっけ、あのジャンジローってなんだっけ、あの人メビウス的なさ、あのアンカルとかああいう感じの、
うん、
あのアニメーションっぽくもありつつみたいな、
そうだね、
ちょっと美しくもありつつ、うん、でもなんかあんまラブデス&ロボットの中にはそぐわない感じもするけど、
確かに、
うん、これはでもすごい綺麗なんで見てほしいですね、
綺麗ですよね、
うん、すごい綺麗だった、一応どんな感じかも言った方がいいのかな、
うん、ストーリー
いいかでこれまあ興味ある人は見るね、
言いづらいけどまあ面白いですよ、
そう、あの親子が砂漠地帯、アメリカの砂漠地帯を車で走ってんだけど、うん、故障しちゃって立ち止まると夜になっちゃって、
うん、
どうすんべかっつってる時にまあすごい幻想を見るっていう話はい以上です、言わなかった、
言わなくていい、言わ
なくてよかった、で13話がラッキーサーティーンですね、
あこれも
これすんごいゲームっぽい、
うん、フォトリアル系のヘイローっぽいよね、
そうなんだね、
うん、
でも13話だからサーティーンなん
だ、はいはいはいはいはい、
軍用機の話、
はいはい、
これは別にあの不思議なこともないし、
そうですね、
あの本当に映画の一部分をCG で任されましたって感じの、うん、でも意外とあの
絵
的には良かったですよ、
うんうん、かった、
あ14話目はジーマブルー、これ結構問題っていうかすごいこれもヨーロピアンな感じのアニメーションで、はいはいはい、ちょっとあのルパン三世に出てくる魔王的なイメージをすごい俺は
そうですか、
なんかあの
ーうん、
異様な雰囲気でね、
なんだろうねこの絵柄は、なうん、
あるよねでもこういうのね、
うん、あるある、
70年代60年代のヨーロッパのすごいアールデコっぽい感じの絵柄というか、
そうそ
う、ね、でもなんかあのモダンな、当時のモダンな感じの絵柄なのかな、なんかファッション業界っぽい感じだよね、
あそうだね、まあ話もちょっとそういう、
そうだよね、
うん、でもこれまた
不思議な
不思議なお話、
不思議なお話、うん、で15話はブラインドスポット、これはあのほんとこれもなんかアニメーターが作る本当にあのなんかアクション込みの楽しいアニメ作りましたって感じの、あんま印象ない、
どうだっけ、
ねサイボーグ盗賊団が輸送トレーラーからチップを盗み出そうとする話で、まあすごい日本のアニメっぽいんだよねこれ、
うん、ケルベロスみたいな、
そう、
あこれあー見た
面白いですよこれ映像的に、
はいはいはい、
特になんかその
なんか、
うん、
なんつうんだろう、
楽しいアニメ強奪者の
タツノコっぽい、
あそうだねそうそうそうそう、アニメーションも、
うん、
ちょっとキルラキルとかのあのなんかトリガーっぽい感じもありつつみたいな、
ね、う
ん
う
ん、
そうね、
よかったですよ、
これはもうまあ安定の、
そうだね、で16話氷河時代、
ああこれさ、
これ冷蔵庫の中にね
唯一実写、
そう実写
撮り
使いつつみたいなね、うん、もしかしたら実写じゃないとかある、実写だよね、
実写でしょ、
そうだよね、
これ人間部分は実写で、
これすごい藤子不二雄っぽいよね、
そう冷蔵庫を開けるとその中に
文明ができてるみたいな、
ね、
藤子不二雄でありそう
それがどんどん進化してってさ、
そうだね、
あれ最後どうなんだったかな、
最後なんかどっか絶滅しちゃうよね、核かなんか使って
そうだ、近未来すっごい未来になって冷蔵庫になるんで核戦争とかもやっちゃうしこれ面白かったです
ね、うん、17話歴史改編、これはあのヒトラーのやつだね、
はいはい、
なんかアプリで、過去に起こった出来事を、
うん、
こうシミュレーションしてもしこうだったらこうなるかもしれないみたいなやつをできるっていう、
あ
まあ割としょうもない、はいはい、しょうもなくない、
そうね、
特に、
うん、
このラブデス&ロボットの中に必要があるのかどうかよくわからない、
わからないこれね、まあ、一応ロボット出てくるけど、
そうだねで18話は秘密戦争っていう、うん、なんかロシアで すごいクリーチャーと戦ってる兵士たちなんですよ。これすっごいゲームっぽい。
これもゲームっぽいね。
こんなゲームありそうだもんね。
これも
あのメトロとかにありそう。
ありそうありそう。
でもなんか CG はすごい良かったです。
良かったですよね、
うん。割ともっと見たいなと思った、うんうんうん。っていう感じですかね。全体ザラッと言うと。
そうですね。なんかこのとにかくいいのは表現が豊かなのとそれぞれ、
うん、
個性があって面白いっていうのと、
ね、でパッと 見終われるっていうね。
大体10分とかの作品もあるし15分の作品もあるし
短くて
パパッと見れて、ね、
うん、30分ってのはない、
ない、
長くて17分とかだ
と。そうだね。
でまあ手軽に見れるし、それぞれ味が違くし、
ね、
でこういうアニメーターにやっぱりこれからどんどんさ活躍してもらわないと映画業界とかも大変だし、
うん、
まあ、十分成功してる人たちが参加してるんだけど、
うんうんうん、
将来が楽しみだし、多分ゲーム業界にもこういう人たちが行くわけでしょ。非常に有意義なコンテンツかなと思って、
ね、
これまたなんか第2弾第3弾とかもしあればね、
うんうん、
また見たいなと思うし、
そうだね、うん、Netflix 結構アニメ力入れてるからね、
うん、いいかなと思ったっすけど、
いいですよ、
うん、
アニメって他何やん、なんかデビルマンとかいろいろちょっと話題になったよね。
デビルマンも話題になったし、あと俺的にはあのメガロボックスっていうね、あれアマプラかな、
メガロ、
あの明日の女王を今作るみたいなやつがあって、
あ、
すごい表現だし、すごい書き込み業だったね、あれは。
あ、そうなんだ、
うん、結構話題になってたよ、書き込み半端ねえっつって。
あ、そう
アニメなのにっつって。
CG の、
いや、アニメーションだね、
アニメーション、
普通にセル画じゃないんだろうけど。
なるほど。
なんかアニメの話とかもねできたらいいんだけどな、ね、俺アニメ映画もすごい好きなんで、
うん、
そんな話も、まあ、おしいさんとかの話もできたらいいしなとか思ってんだけどいつかね、
そうね、
まあ、このラジオが終わるまでには話したいなと思って、はい、あとまあ、ガイナックスの話とかね、俺オネアミスとかもすごい好きなんで、
はいはいはいはい、オネアミスね、もう忘れちゃったよ、オネアミスの翼
見よう、
いや面白いんだけど、うん、リッチだなと思うんだけど、
うん、
そんなに記憶に残ってない
んだ、うん、そうなんだ、
うん、まあ悪魔城ドラキュラね、それもネットフリックスで、ね、映画化しドラマ化したんない、それ結構いろいろある
ね、ああ、そうやってたみたいだね、うん、
そ
う、うん、俺この間その CGCG ってこともないか、なんかブギーナイツが出て思い出したんだけどさ、
うん、
さっき話にさ、
うん、
ブギーナイツが出たのって前回かな
、うん、そうだね、うん、
あのマーク・オールバーグのさ出てたさダウンサイズってのこの間見たの、
ああ、はあはあ、はいはいはい、面白かった、
あれなんかイメージとしてはさ小さくなっちゃって困っちゃったみたいなさ、
うん、
なんてことないコメディかなと思ってたらさ、
うん、
あれアレクサンダー・ペインがやってて、ファミリーツリーの、
あ、そうなんだ、
うん、まあネブラスカとかもそうだけどのやってる映画なんで、そんなただのコメディで終わるはずなくて、うん、結構苦い、まあ、人生の話なのよ、
うーん、
で、
うん、
思ってたよりもものすごく面白くて、
あ、そう、
うん、いい映画でしたね、最後もだからいろんな価値観があって、
うん、
一つの価値観を監督が押し付けるんじゃなくて、いろいろ提示した中で主人公はこういうのを選びましたっていうところをなんかちゃんと描いてて、非常に SF、 ただの SF っていうわけじゃなくて、ちゃんとこう人間を描いてる映画で、すごい良かったですけどね、
うん、
うん、あれマッコロボクじゃねえや、マットデイモンだね、あのダウンサイズはね、
あ、マットデイモン、
うん、あの人何でもやるな本当あとね、もうちょっと話しても大丈夫
か、いや、大丈夫、大丈夫、
あのネットフリックスオリジナル作品と言いつつ、多分劇場公開できなかったやつを、
うん、
ネットフリックスが、
うん、
配信してあげてる映画だと思うんだけど、
うん、
アイアムマザーって映画があって、
アイアムマザー、ネットフリックス、
そうで、うん、一時結構ねネットフリックス あの表紙で押されてた SF 作品で、私は SF 好きなんで、
うんうん、
あ、はい、完全にロボットに育てられた娘さんのお話なのよ、
これ
結構いいです、
はいはいはい、いいんだ、
うん、こういう SF 作品って最後どうなるんだろうってい
う
のは非常に気になるところじゃないですか、
う
ん、
そうだね、
いいですよ、
そう、
うん、で途中もよくて、 でツイストもあって、
うんうんうん、
ちゃんと3幕の構成になってて、意外な展開もまあありつつ、
うんうんうん、
安心できる展開もありつつみたいな、
うん、
いいです。結構
見たいなと思ってました、うん、これは
主人公の女の子も非常に魅力的でね、
はいはい
はいはい、今後が楽しみと言いますか。
そうね、
うん、
なるほど。
なんだろう、最近見た映画
あとは、あ、また戻っちゃうんだけど、
うん、
ザ・ボーイズ、
あ、はいはいはい、
見たくなる要素として、うん、あの人が
教えて
出てます。
はい、誰かな編集するからゆっくり調べ、調べちゃった方がいいよ、調べちゃった方が、
ほらほら、
むしろ、
ローグネーションに出てる、
うん、いろんな人出てるからね
ローグネーションだけ
じゃなくて、いや調べちゃえばいいやん、調べちゃえばさ、
トム・クルーズの相棒役のさ、
おう、サイモン・ペッグ、
あ、サイモン・ペッグ出てる、
あ、そうなんだ、
うん、全然サイモン・ペッグがやりそうな役じゃない感じで出てく
る。あ、そうなの？
そうそう。で、しかもメインじゃない。
へえ。
全然。
レディープレイヤー1に出てたサイモン・ペックもなんかあんま彼っぽくない感じの役だったよね。
あ、でもさ、
まあオタクだからって感じもあるか。
そうそう、うん、あれはあるけど、こっちは全くない。
へえ、
うん。
もっとないの？
そう。
へえ。
なんで出たの？
今や彼もね、キャリアのなんていうか中盤になってというか、うん、もう中盤じゃないか、もう
大スターです。
大スターだね。
うん、っていう、
うん、
それぐらいですかね。
そうなんだ。
トムさんの話、
あ、
ちょっとするとさ、ほら、
トップガンだ。
トップガンがさ、
うん、
マーベリック予告編公開されて、
うん、
俺トップガン全然好きじゃなかったんだけど、なんかすげえ見てえと思って。
見ないよ。来年あれ。
今年じゃないの？
今年か。
うん。
トップガン見てえよ。
予告。
予告編見てない。俺ね、見ようと思ってる映画はあんま予告編見ないのよ。
あ、そうなんだ、
うん、見るかどうか分かんないやつを見のは予告編で 見に行きたくなるっていうのはよくあるんだけど。
でも
だって見に行くわけじゃん、もう。
そうそうそう。トップガンに出てたさ、女優のシテルじゃない、
ケリー・マクギリスみたいな名前の人。そう
そうそう、あの人がめちゃくちゃばあちゃんビジュアルになってんだよ。
あ、そうなんだ、出てくんの？
いや、出てくるか分かんないんだけど、だから出られねえんじゃねえかって。
出ないんじゃない、
出ないかな、
うん、
さ、トム・クルーズが変わってるかは変わってるけどさ、若さ保ってるじゃないですか。
まあね、
だからどうなんのかなと。
だってあの時点でも年上の上官の役だったでしょ、あの女の人。
あ、そうか、
うん、
年上だったか、
確かね。 あんま覚えてない
けど、
なのに食っちゃうみたいなとこがさ、またプレイボーイ感が出てたわけじゃん。
アイスマン出るのかな。アイスマン
は、アイスマンってドルフラングレンだっけ。
違う、
あ、バルキルマーか。
バルキルマー、バルキルマー、
あ、出る可能性あるんじゃない。
あるよね、アイスマン、うん、
いや出ないんじゃないでもバルキルマンも見てねえな。
なんか
うん、コッポラの映画で見た
けど、予告編を見る限りトム・クルーズは伝説の、
あ、そうなんだ、
なんかになってるんだけど、いまだに現役を貫いてるみたいな設定なんだ。
うん、それトムじゃんそれただのトムじゃねえか
当然ノーヘルバイクシーンもありますよね。
あんの、
うん、
今でもやっちゃう、それ
やっちゃう。いや、もちろん何でもやるじゃん。だって
何でもやるか、
どんな映画でもやるじゃん
大丈夫かなあの人
いや、楽しみですね。
うーん、
トップガンマーヴェリック、そんな映画な。
今年だからあれもあるじゃん、まあ、もうすぐだけど、タランティーノのさ、ワンスアポンアタイムインナハリウッド
見たいですね。
すごい面白そうだし、シャロン・テートの事件、
まあ、
ポランスキーの嫁、
うんうんうん、
だマンソンファミリー事件を描くわけでしょ。
あ、そうなんだ。
意外とありそうでなかったよね、そういうのって、
うん、
まあ、ね、実録ものとかドキュメンタリーはあったけど。
確か
に。でシャロン・テートあれがやってるんだもんね、マーゴトロビー、
うん、あれも見たかったな、アイススケートのやつ。
ああ、トーニー・ハーディングのやつ、
うん、
あんま見たくない。
あ、ほ
ん
と？
バッキー出てんだよね。
マーゴット・ロビーがいいっていう。
マーゴット・ロビーかわいいな、
うん、っていう話をよく聞きます。
はい、
うん、はい、あとは何かあります？
最近も家でそんなに見てないけど、まあ、映画ちょっと見てて、
うんうん、
スコセッシのアフターアワーズっていうすげえ渋いやつがあって、あれも
古いやつ
渋名作に入るんじゃないかな。古いやつめちゃめちゃ古いやつ、うん、デビューして間もない頃なんですけど、でもなんか隠れた名作みたいな感じで割と人気あって、確かにね前半の退屈さと後半の面白さがすごい映画で、うん、なんかあんまりそういう映画ってないじゃん、
うん、
前半退屈だったらもうなんかちょっとあんま見る気しなくなっちゃうけど、後半面白くて、うん、あとねちょっとねその頃ねスコセッシをすごい見てて、
あ最近の話、
そうミンストリートとかも見て、
ああ
のすごい面白かった。阿部描いてる
出てんだっけ、
はい主人公です。あとはなぜか知んないけど 3-4×10 月も見たよ。
3×4X
そう読むのあれ、
3×4X10
月
×10 月だったかな、
3×4X10 月、
いや 3×4X10 月だ、
そうだね、
うん、そう読みます。
面白かったです、
あれいいでしょ、
もう超いい
あの夢落ちのところも好きなんだ
よ、いいよね、
うん、
あのいいよね、
特にないんだ
よ、うん、ないけどね、
便所で考えてたっていう話がいいんだよ。
あとね、
うん、
なんかいろいろ見てるけどね、プラトンとかアウトブレイクとかなぜか今頃見たりとかして、
あプラトン今見るとどうなんですか、
あのウィレム・デフォーがかっこいいっすよ、
あまあ、うん、
あとあのやっぱりチャーリーシーンだっけ、
うんうん、
チャーリーシーンがあの銃乱射して足元に、うん、で踊れっていうシーン、有名なシーンあるじゃないですか、あれいいですね
もうなんか散々テレビとかでさ見たんだけど、だ、ね、話忘れちゃってるっていうかね、
チラッとジョニー・デップが出てたりとかね、
あそうなの、
うん、本当にちょい役で、
そうですか、
そうなんだってよ、
まあ石山さん、
はい時間もいいです、
そのとこですか、
はいそうですね、
うん、
アメリカンサイコとかも面白かったです。
アメリカン映画？
アメリカンサイコとほらクリスチャンベールのさ、
うん、ああはいガリガリになるやつ？あ
違う違う違う、それマシニストでしょ。
あそれマシニスト。
いやあのブランドとかにあの囲まれて生活してる、
あ
の
ヤ
ッピーな、
はいはいはい、
そうそうそう。
はいはいはい。
あれ今見ると意外といいですね。
いいんだ。
うん。
あれ90年代ぐらいの話じゃなかったっけ？
2000年ぐらいじゃないかな、
か
多分ちょうどそのだからバブルとか
原作が売れたんだよねあれね、
そうそうそうあれねブレッド・イン・スト・エイリスだ原作ね、そんな感じか、
そうですね、
取り
留めのない話、
そうだですね、はい、
はい、とりあえずネットフリックスは多分お世話になると思います、
そうだね、
うん、
仕事的にも、
仕事的にもじゃなくてあの私生活のこの
潤いとして
映画を
数少ない
見たいんだけど映画は短時間じゃ見れないから
そうだね
っていう欲望を、
まあ今そういう時期よ、だって娘っ子が今だから1歳だの2歳だのってところでしょ、それがほらもうちょっと、まあ、1歳
になってないですからね、
幼稚園行くだ小学校行くだなったらまた余裕出てきますから、
そうだと思います、
今の時期はもうしょうがないです、
かわいいです、
はい、
はい、
一番の娯楽ですよそれが、
そうですね、うん、本当そうですね、
はい、というわけでね何のポッドキャストなんだこれ
人生
諦めポッドキャストだ違う、諦めたわけじゃないな、
そう諦め
人生楽しみポッドキャストだね、
そうです、
あそれだ、
そうです、
なんて前向きなんでしょう、
そうです
よ、うん、
じゃあ終わろうか
ね、
はい、閉めて
ください、ここまでお送りしたのは石山と
石上でした、
さよなら、
はい。